レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
お願いします。
即決営業でお客さんみんながはいやりますっていうわけにいかないと思うんですけども、うん、そういう時どうしてましたか？
なるほどね、はい、クロージングが大詰めになった時、はい、まあ、どうしても価格の折り合いがつかないっていう時が、まあ、ありますよねと、はい、うん、まあ、その時僕はどうしてたかっていうと、まあ、あくまで即決営業やってる時は、はい、その時はもうズバリではいくらだったら気持ちよく OK っていただけるんですかと、100円とか1000円とかそんな無茶な金額は言わんといてくださいねと、
はい、
現実的な金額で現実的な価格帯でこの金額だったら分かったやったるわっていう金額を教えてくださいよって僕は言ってました。もう直接聞き出すことやね。直接いくらだったらやってくれるんですかっていうのを聞き出すと、うん、でそれでもし聞き出すことができたら分かりましたっつってすぐオッケーですってなんて言っちゃうとおいおいおいおいってお客さんが思っちゃうから、うん、分かりました、でもこの金額は僕の範囲を超えていると、予算の範囲を超えていますから僕今から上司に電話します、うん、僕も男です、もしその金額でダメだって言われたらすっぱり諦めます、でももし逆に OK いただけるなら今日ご契約お願いしますねって、男の約束ですとか言って言ってましたね、うん、そうしてで電話をかけると、まあ、こうやってスマホをね電話して「もしもし」って言って「まあ、上司に電話しますね」っつって「お疲れ様です辻です」とか言って言いながら実は丸さんは、はい、ただ三橋さんはものすごいいいお家に住んでるんですね、施工例モニターにぴったりな家なんです、素晴らしいご夫婦なんですと、モニターにぜひねお願いしたいんですと、ぜひ三橋さんがおっしゃる希望金額でやらせてくださいとか言って。電話口の向こうの上司を説得するみたいな感じで僕はこう演出していました。そうやってでお客さんもどうなるんやろうなっつって、でそしたら大体分かったっつって5分待てと、今からメーカーに言ってちょっとその三橋さんの分ちょっと安くせっていうふうにもう一回交渉してみるから5分ほど待ってくれ、もう一回折り返すからっつって、分かりましたっつって切って5分待ってほしいって言ってますって言って。今からちょっとメーカーの方に掛け合ってなんとかならんかって言ってみるのでってちょっと待ってくださいねって言って、で5分後その上司からプルプルプルプルって電話がかかってきて、もしもしお疲れ様です、はいはいはいとか言ってありがとうございますとか言ってありがとうございますって言って、でピッて切って OK ですとか言って言って、でお客さんもやったーって言って契約になったわけね。まあここで生きてくるのがもうズバリ演出だと思うわけ。うん、どんな演出をするかによってお客さんがおーってこう乗ってくるみたいなのがあるわけね、うん、でもそういうのをやっていましたね。でこれをやっているっていうことはもう間違いなく即断即決営業やってるってことだから、それをやってもクーリングオフは来ますよと言いたいんですけど、これをね僕が例えば滋賀県に戻ってきた時うちの父親が、まあ、もう全然花屋の、まあ、親父だったわけだからそういう営業のやり方とか全くわからないわけね。で、こう滋賀県戻ってきて初めて アポ取ってこっちで売ろうとなった時に僕はこう電話したわけよ、
はい、
で、まあ、家に電話したわけね、
はい、
でもう言ってやるわけそうやって、はい、僕が電話してで「こう○○ですか？」って言って「で○○の金額でお願いします」って言って「で分かった」と5分後もう一回折り返し電話するから「ちょっと待って」っていうこの台本も作って渡してあったわけよこういう流れで営業して電話をかけるからもし俺から電話かかってきたらこうやって喋ってでもう一回折り返してくれって言ってっていう段取りを台本も全部渡してでその電話したわけね父親が出るんだけど、ま、あその時母親が出たんかな電話に残したらもしもしって辻ですけどもお疲れ様ですとか言ってたら、
うん、
そしたらその母親がもうびっくりして、
はい、
ってちょっと待ってあんた誰とか言って、
はい、
あんた誰なのとか言ってたけしたけしなのとか言って、はい、もうびっくりしてるわけね、
はい、
でもう急いでその電話の音量をパパパパパパってちっちゃくしてお客さんに聞こえないように「何言ってんのこの人」って、
はい、
で父親に代わって「で社長お願いします」とか言って、
はい
「電話お願いします」って代わってで代わってもその父親が「たけしか？なんだ？誰だお前は？」とか言って言ってるわけで「あもうダメだこれ」っつって急いでプツって切ってでお客さんには電話してるふりしてね「はいはいはいはい」って。電話しながら電話の向こうはツーツーって切れてるんだけどはいはい分かりましたはいはい5分後ですね待ってますパチャって切って5分後待ってくれって言ってますで5分後電話がかかってくるっていう台本なんだけどそんなこと言ってるわけだから誰誰とか言ってるわけねもう電話かかってこないわけじゃんでああもうしゃあないなっつってでもうパチャってポッケに入れといて、
うん、
で「あかかってきました」とか言って5分後何もかかってないのに「出ますね」とか言って何もピコピコ何にも光ってないのにカシャッつって「もしもしお疲れ様です」とか言ってツーツーってなって「はいはいはいありがとうございます」とか言って「OK 出ました」とか言ってって言ってたのよ。でその後終わった契約取れた後もうこっちは怒り心頭なわけね、
はい、
もう何やってるんだともう台本まで渡して俺がこうやって喋るから電話口でこうやって喋ってくれっていう風に台本まで渡してあるのにもう誰とか言ってるわけねたけしかたけしなのかとか言って何やってんだよっていう風に言ったら声があまりにも違いすぎて誰かわからなかったっていうのよ、
はい、
営業の時の僕の声とその普段のしゃべりの声と、まあ、もちろん電話口であったっていうのもあるんだろうけど、
はい、
だいぶ違ってたみたいなのよね、はい、もうそれをもうふざけんなとか思いながらね、はい、もしそういうこれ業連っていうんですよ業務連絡と業連をやってるっていうやつなんですけど、まあ、これ僕はよくやってましたで、価格の折り合いがつかない時っていうのはもう絶対ダメっていうことにしてたので僕は光通信時代からもそうやって言われていたので要は価格の接点だけは絶対に見つけろよっていうふうに言われて教育されてきたわけだからもう今日いくらだったらやるっていう金額を聞き出すまではもう俺は出ないっていうふうに決めてたからもうずっと粘ったわけでいくらだったらいいんですかとか言ってだからもうそれが結構うまいこといけたのかなというふうに思います価格の接点今日だったらいくらだったらやるのかっていうのを相手の口から言わすっていうのを僕はもう徹底してやっていましたのでまああくまで B2C の話なんですけどこれやってたなもうクロージングの時には必ずいくらだったら今日契約するのかっていうのを聞き出していましたしそう思ったらね変な金額言ってこないわけねもちろん250万円でどうのこうのって言ってるのに、うん、50円やったらやるでとかそんなこと言わないわけねだってもう前もって言ってるから100円とか1000円とかそんな変な金額言わんといてくださいなって現実的な金額で分かったこの金額やったらやったるわっていう金額言ってくださいよって男の勝負させてくださいよとか言って僕よく男の勝負ってよく言ってたんですけどもしこれで僕が上司に言って「いやもうその金額ダメだわ」っていうふうに言われるんだったら僕も諦めがつくんですよせめて「いくらだったらやるわ」っていう言葉を言ってくださいって言って「僕に勝負させてください」って言ってっていうふうに言ってたんですよねでまあそのおかげでかわからないですけど僕は成約率即決営業の時は 60% 約6割だったので、 まあまあ2件に1件はね上がり込めたら大体契約が決まるよっていうことだったんですけどね。だけどまあ、僕今言ってるやつはなんていうの、即断即決営業の時のテクニックで、あれテクニックだから、今は僕はやってないですよ。その接点を見つけ出して価格の接点聞き出すとか、そんなことはもうほとんどやってないですよ。ダイレクトレスポンスやってからはそういうのが一切いらなくなったので、別にいらないんですけど、まあ、もしね即決営業とかそういう営業もしされてるんだったら、僕はこういうことやっていたので、もしね伸び悩んでる方だとか、どうすりゃいいんだよってこうやって言われたら困るよというふうに言われてる方がいらっしゃるんだったら、まあそういうのをねちょっと僕がやってたやり方っていうのをまあ言っていただければなと、まあ、よくだからぶっちゃけって言葉をよく使ってましたよ、
はい、
ぶっちゃけて言ってくださいよ、ぶっちゃけてって。でそのぶっちゃけてって言ってたその後ぐらいにキムタクが言い出して流行ったんですよ、はい、で僕キムタクが流行らす前から僕が使ってたんだってずっと前から言ってるんですけどね、はい、まあまあそういうことを本音の部分を聞き出すために僕はこう熱い熱い思いみたいなのをぶつけてましたので、まあ一つの営業の参考例としてしていただければなと。ちなみにあれですよ、即決営業の時は僕6割でしたけど、このダイレクトレスポンスやってからは僕制約率9割ですからねもっといいやり方がありますよってことですからね。からそのもっといいやり方はまあちょっと本の方を読んでいただいたりだとか、まあ僕のホームページの方を見ていただいたりして、まあノウハウとかも載ってますからね、まあ、もちろん YouTube にも載せていますので、まあ、その辺を見ていただければなと思いますので、ぜひ即決営業、まあ、即決ではなくてもね営業頑張ってくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。